今日恵みをいただく御言葉は、第二サムエル記の17章15節から29節までです。第二サムエル記17章15節から29節、はじめに16節までお読みいたします。フシャイは祭司サドクとエブヤタルに言った。アヒトフェルはアブシャルムとイスラエルの長老たちにこれこれの助言をしたが、私はこれこれの助言をした。今急いで人をやり、ダビデに、今夜は荒野の草原で夜を過ごしてはいけません。本当にぜひあちらへ渡って行かなければなりません。でないと王をはじめ一緒にいる民全部に災いが降りかかるでしょう、と告げなさい。アーメン。お祈りをいたします。愛する主よ、今我らを整えてください。神と人との前で犯してきた罪々を清め、そして我らのうちにあなたの御言葉を聞くにふさわしく、またあなたの御言葉を体得するにふさわしく、我らを性別して整えてください。どうかこれからの一切の時をあなたがすべて支配してくださいますように、すべてのことをあなたの御手にお委ねして、私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ダビデがこのアブシャルムに追われて、そしてアブシャルムがいよいよエルサレムに入り、新しい王としてこの都に入って、そしてこれから何をしようか、その助言を求めたところなんですけども、アブシャルムはあいにく主に対して助言を求めたのではなく、人に助言を求めました。このエルサレムには神の箱もとどまり、また祭司たちもいるんですけども、でもアブシャルムは結局、ね、人の助言を求めて、このアブシャルムと一緒にいる、このアヒトフェルという人のもう天才的な助言をする人に、伺って、でそれでその、アヒトフェルの助言にそのまま従えば、もうダビデはとても窮地に立たせられているところでしたけれども、でもアブシャルムはね、他に、もう一人、フシャイに助言を求めましょう、ね、そういうふうに、します。で、このフシャイに助言を求めたこと、まあ、アブシャルムからすればたまたまだったかもしれないんですけど、でもそれが彼の身を滅ぼすことになります。なぜなら、アブシャルムはね、もともと主の御旨を行っていない。また、主の御心はダビデを守るということでした。でもその主に守られたダビデを陥れようとする、そのアブシャルムのその考え、また、このアヒトフェル、アブシャルムと一緒にいるこの天才的な助言者、彼のその計り事を愚かなものにしようと主はあらかじめ定めておられた。この前の14節のところの後半にありますね。主がアブシャロムに災いをもたらそうとして、主がアヒトフェルの優れた計り事を打ち壊そうと決めておられたからであった。これはすべて主の御旨の通りです。主は、ね、悪者の計り事、それを愚かなものに無効にしようとします。箴言の一章、皆さん、ね、覚えて、ここにいる皆さんも箴言を、ね、早速テペリンしているんですけども、冒頭でお見せしました言葉、ね、聞き覚えがありましたね。悪者たちは、ね、人の血を流そうと走ります、ね、罪のない者の血を流そうと、ね、付け狙う、ね、待ち伏せするんですけども、でも彼らは実は自分で ね、自分の血を流そうと急いでいるのに過ぎないんです。罪のない人、ね、それをこっそり狙う、ね、理由もなくこっそり狙って、ね、彼らを飲み込もうと企むんですけれども、でも、実は罪のない人の血を流そうと、ね、足を急いでいる人は、実は自分の血を流そうと急いでいるのに過ぎないんです。彼らは、ね、計り事を企みます。でも、彼らが、ね、いかに、影で人に知られないようにこっそりやったと思っていても、ね、鳥がみんな見てるところで網を張っても無駄ないように、彼の計り事はすべて主に筒抜けなんです。この、ね、アブシャロムと、また、アヒトフェルは、ね、ダビデに計り事を巡らしましたけど、でも、すべて、ね、主に筒抜けなんですね。そして、この、彼らが巡らした計り事は、いろいろな人捨てを持ってダビデに知られるところとなるんですけども、その知られる様が、もう本当に、まあ、劇的なんですけども、この、まあ、15節のところから、まあ、ちょっといろんな、ね、人名、聞き慣れない人名が出てくるかと思うんですけども、まず、フシャイは、ね、ダビデの側のスパイで、そして、アブシャロの中に盛られた埋伏の毒です。内部から、ね、助言を持って、アブシャロムに対し不利な、ね、ダビデに対し有利なことを伝えるのがフシャイ。で、それで、祭司サドクとエブヤタル、ね、彼らもダビデに内通している人で、ね、フシャイが、ね、この祭司たちに、情報を伝えて、そして、この祭司サドクとエブヤタルからダビデの方に情報が行き渡る、ね、そのような、伝達手段がもう構築されていたわけです。で、そこで、フシャイが急いでこの祭司たちに、ね、ダビデたちに伝言を伝えます。ね、急いで、もう荒野に留まっていてはなりません。もうぜひあちらに渡って行かなくてはなりません。で、この16節であちら、まあ、要するにヨルダン川です。ダビデたちがもう速やかに、ね、ヨルダン川の東側の方に逃げていってください。ね、速やかにしないといけない。まあ、というのは、ね、アヒトフェル、ね、アブシャロムについている、彼が、まあ、これこれの計り事をして、で、それに対して自分は、これこれの計り事をした。まだ、ね、もしかしたらいつアヒトフェルの計り事をアブシャロムが採用するかわからない。だから急いでいかなくてはなりません。ね、そう言うんです。で、そこで、17節以降、ヨナタンとアヒマーツは、エン・ロゲルにとどまっていたが、一人の女奴隷が行って彼らに告げ、彼らがダビデ王に告げに行くようになっていた。これは彼らが町に入るのを見られることのないためであった。ところが一人の若者が彼らを見て、アブシャロムに告げた。そこで彼ら二人は急いで去り、バフリムに住むある人の家に行った。その人の庭に井戸があったので、彼らはその中に降りた。その人の妻は、覆いを持ってきて、井戸の口の上に広げ、その上に麦を撒き散らしたので、誰にも知られなかった。アブシャロムの家来たちが、その女の家に来て行った。アヒマーズとヨナタンはどこにいるのか。女は彼らに答えた。あの人たちは、ここを通り過ぎて、川の方へ行きました。彼らは探したが見つけることができなかったので、エルサレムへ帰った。はい。ここで、まあ、非常に危ない目に遭うんですね。このダビデに伝える、二人の、その情報を伝達する、工作員といいますか、彼ら、ダビデのところに情報をもたらそうとするんですけど、でもアブシャロム側の人に、ね、見られてしまいます。で、そこで追いかけられるんですけども、でも、ね、一人の、バフリムというところで、ね、ここに住むある人の家、そこで助けを受けるんですね。ダビデの側の、まあ、何か、そういう恩のある人でしょうか。とにかくダビデは、ね、守られます。ダビデはもう本当にいろんな人を助けておりましたから、ね、ダビデは人を助ける性格の持ち主でした。昔、サウル王に追われていた時でも、 ね、追われてる最中においても、ね、しっかりとその行く先々で、ね、略奪するのではなく、むしろ助けておりました。ね、カルメル出身のナバルに対しても、ね、その羊飼いたちに対して、ね、誠実を尽くして、ちゃんと、ね、ダビデたちが見張りとなって、羊たちを守ってあげた。まあ、結局、ね、ナバルはそんなダビデに対して、恩をあだで返した。まあ、おかげで、結局そのナバルは、もう自ら石のように硬くなって、ね、死んでしまったんですけども、恩をあだで返すような人は、あまり、ね、よろしくない結果が待ち受けております。でも、ね、ダビデ、ね、主に油注がれたダビデによくしよう。ダビデを祝福しよう。そういうふうにする人は祝福を受けます。このダビデ、もう本当に、昔から、ね、人々に対して、また主に対して忠実、誠実を尽くす人でしたので、ダビデはその報いを、ね、しっかり受けます。それに対してアブシャロムの周りは、もう本当に、もう、ね、成り上がりたい人、ね、あ、こっちの方がなんかかっこいい、若い、こっちの方がなんか人当たりが良さそう、ね、そういう目に見える良いと思えるような人たちが、ね、まあ、ウゴーの衆が、このアブシャルの周りに、ね、集っていたんですね。それに引き換え、ダビデはもう本当に長い実績があります。人々に対して誠実を尽くしてきたという実績。ね、そのゆえに、ダビデに誠実を尽くそうとする人々がダビデの周りに、ね、集まってきましたし、また、ね、ダビデと実際に行動を共にしなくても、こうやって、その場所場所においてダビデの助けをする人が次々と現れてダビデを助けます。で、このようにして、ね、ダビデに情報を伝えようとする二人は守られて、で、そうして、ね、アブシャロムの側のその企みはね、また一つ壊されます。この地上において、ね、誠のダビデであるイエス様につくのが私たちです。私たちは、ね、天から使わされて、ね、皆さんの国籍、イエス様を信じる皆さんの国籍は天にあるわけですから、ですからしっかりと皆さんがイエス様のために、ね、働いて、そして、ね、神の民が何か、災いに遭おうとするとき、皆さんがもし、ね、彼らがイエス様の名前のゆえに、ね、兄弟姉妹の中の最も小さいもののうちの一人にでも、助けをしてあげる。これ、主に対してしたことだ。この間、マタイの福音書で学びました。主に対してしたことです。ですから、私たちも、ね、今、この地上に使わされて、イエス様のために働いている。ね、言ってみれば、ね、この世、悪魔サタンが支配する暗闇の世界の中に使わされた、ね、光の使者として、ね、光の国のスパイとして皆さんはね、イエス様のために諜報活動をしているわけです。そして、イエス、暗闇の世界の者たちが罪ある技をしたとき、イエス様に通報するんです。諜報活動をするんです。そして、ね、イエス様の働かれる余地を私たちが作る。それが私たちの、ね、今この地上における役割です。ダビデのこの諜報活動は守られました。で、21節以降読みます。彼らが去って後、二人は井戸から上がってきて、ダビデ王に知らせに行った。彼らはダビデに言った。さあ、急いで川を渡ってください。アヒトフェルがあなた方に対して、これこれの計り事を立てたからです。そこでダビデとダビデの元にいたすべての者たちとは出発してヨルダン川を渡った。夜明けまでにヨルダン川を渡りきれなかった者は一人もいなかった。アメン。このようにしてダビデたちは、ね、一人も、何か、ね、取り残されることなく無事にヨルダン川を渡って、そして、ね、川の向こう側で養いを受けることができるようになりました。そこで23節。アヒトフェルは自分の計り事が行われないのを見て、ロバに蔵を置き、自分の町の家に帰って行き、家を整理して 首をくくって死に、彼の父の墓に葬られた。ね、あの天才的な軍師アヒトヘルは自殺しました。自ら首をくくりました。まあ、聖書の中で、自殺をする、まあ、非常に珍しいですけども、ね、思いは、イスカリオテユダ、ね、首をくくって彼も死にましたね。本当に、自分の計り事がね、アヒトヘラ、自分の計り事が行われないのを見て、ね、それで自殺をするんです。ユダもそうでした。ね、自分の思い通りにイエス様が動いてくれない、ということで、ユダは計り事を巡らして、それでイエス様を売り渡すんですけども、でも後になって彼はそれを、後悔して、でそれで首をくくって、ね、自殺をする。アヒトフェルも本当に自分の計り事が行われない、自分の思い通りにいかない、だから死ぬんだ、ね、本当に呪われた死に方になってしまいました。そもそもアヒトフェルは聖書に反する助言をアブシャロムにしておりました、ね、父の寝床に登る、ね、そのことを助言して、ね、立法に照らすならばその父の妻と寝る者は、ね、死ななければならない、ね、レビ記に記されている立法をアヒトフェルは、ね、それを平気で破って破ることを人に勧めて、ね、ですから立法の一点一画は滅びることはないんです。ね、この律法の一つでも破るように進めるものは天の御国において小さいものと呼ばれる。でも、ね、律法の最も小さいもののうちの一つでも、ね、それを守り行うように人々に進める人は天の御国において偉大なものと呼ばれる。イエス様おっしゃいました。アヒトフェルは自分の思い通りにいかない。自分の、ね、天才的な計り事、なんか神のお告げのような、そういうふうにまあ、彼は人々から見られていた。でも、ね、人々に自分の計り事がもうなんか認知されない。人気を失ってしまった。ね、自分の計り事よりも誰か他の人の計り事の方が、ね、うまくいくと、もう途端に自分の思い通りにいかなくなった。それで、こうやって首をくくって死んでしまう。自分の思い通り。自分の願う通りに行かないとなら死んだ方がマシだ。そのような人は実際にそのようになってしまうんです。本当に私たちは気をつけなくてはなりません。24節以降。ダビデがマハナイムに着いた時、アブシャルムは彼と共にいるイスラエルのすべての人々とヨルダン川を渡った。アブシャルムはアマサをヨアブの代わりに軍団長に任命していた。アマサはヨアブの母、チェリアの妹、ナハシュの娘、アビガルと結婚したイシュマエル人、イテラという人の息子であった。こうして、イスラエルとアブシャルムはギルアデの地に陣を敷いた。ね、ここで、まあ、ダビデが川を渡って、で、アブシャルムもそれを、ね、大軍を引き連れて、川を渡って追いかけて、で、そうして、ね、ギルアデの地に陣を敷いた。ね、ギルアデの地が、このダビデとアブシャルムの、まあ、決戦の地となるようですけども、でもダビデにまた、助けを、ね、したい、そういう人が現れます。27節から。ダビデがマハナイムに来たとき、アモン人でラバノでのナハシの子、ショビとロデバルノでのアミエルの子、マキルとログリムのでのギルアデ人、バルジライとは、神代、ハチ、土器、小麦、大麦、小麦粉、入り麦、そら豆、レンズ豆、入り麦、蜂蜜、牛乳、羊、牛酪をダビデとその一行の食料として持ってきた。彼らは民が荒野で飢えて疲れ、乾いていると思ったからである。アメン。ね、ここに三人の人たちの名前が出ていきます。そしてこの三人は、みんな、ね、ダビデに、必要なものを 持っていきます。彼らはダビデとその一行が荒野で飢えて疲れて乾いていると思ったから、ね、ダビデたち一行を助けたんですね。いろいろな、そのリストアップされております。寝台、鉢、土器。まあ、ですから、ね、寝具からまた、調度品、まあ、器の類から、またそれから食料、もういろんな、ね、穀物類ですね。それから、まあ、牛乳、蜂蜜、ね、牛酪、まあ、チーズですね。それらのものを持ってきた、リストアップされて聖書に記されております。本当に彼らとすれば、ね、ダビデに、恩を受けた人たちです。まず、アモン人でラバノでのナハシの子、ショビ、出てくるんですけども、この、ナハシュという名前は、10章の方に出てきました。アモン人ナハシュ、ナハシュの子、ハヌンが、ナハシュに代わって王になろうとした。ね、ナハシュは、この時、ハヌンの、父なんですけど、でも、結局、このアモン人、新しくな、王となった彼は、ダビデに、ダビデのその、ね、恩に仇を返すような、ね、ダビデの使わした使者たちに、ね、ひどい目に遭わせた、ね。髭を半分切り落として、ね、衣をもう半分切り落として、でそれで恥をかかせた。ね、それが、ナハシュの子、ハヌンなんですけども、でもナハシュはダビデに真実を尽くしておりましたし、また真実をダビデから受けておりました。そのハヌンの子、ね、ショビの方は、ダビデがこうやって困った時に、ね、ちゃんとこうやって助けに来てくれたんですね。ある人は、ね、ダビデに対して、同じ父親から生まれた、ね、二人の子のうち、一方は、ね、ダビデに対してそういう恥をかかせるような、もうあざけるようなことをし、で、もう一方の方はこうしてダビデに真実を尽くす。本当に私たちもですね、同じ親から生まれたにしても、一方はイエス様について、一方はイエス様に恥をかかす。そういうことは十分起こりうるわけです。この、ナハシの子、ショビ、彼はダビデに真実を尽くしました。父親の、ナハシが、ダビデに真実を尽くされていたからです。その、ね、恩に報いたわけですね。それから、ロテバルの、での、アミエルの子、マキル、ね、二番目に、マキルという人の名前も出てくるんですけど、これも、旧書の方で、サウルの子、ヨナタンの子、メフィボシェテの、ね、面倒を見ていた、そのことで名前が連なっております。ですから、ね、本当に自分が面倒を見ていたメフィボシェテに対してダビデが真実を尽くしてくれたから、ね、彼もそのダビデの真実に、ね、返したわけですね。それから、3人目が、ログリムの出のギルアデ人バルジライ。これは、ね、過去に出てきたんではなく、将来、バルジライがどういう人物か出てくるんですけども、非常に年老いた人物でした。でも、ね、ダビデに対して非常に真実を尽くすんですね。とても忠実で、ね、何か褒美をダビデが取らそうしても、ね、でもバルジライは非常に年を取っていて、80歳であった。19章の31節に出てくるんですけども、バルジライに、ダビデが後に、幸いを得た時、バルジライに恩を返そうとするんですけども、でも、もう自分は十分年を取って、しまっておりますので、だから、バルジライ自身ではなく、バルジライの、ね、子にどうか、なんか役に立つことがあったら、その役に立てさせてください。そのような真実を尽くすんですね。このように、ダビデの側には、こういうふうにですね、本当に困った時になっても、しっかりと助けが与えられるんです。ダビデ、確かに罪を犯しました。ね、こんな助けを受けるにふさわしくないような、罪を、犯したというところはあるんですけども、でもダビデは悔い改めました。ね、主に対する真実を、捨てませんでした。私たちも、ね、確かに、主に対して、罪を犯すことはあるかもしれません。この肉体は弱いものです。でも、それでも、ね、自分の罪を悔いて、 自分の罪を改めてイエス様のもとに、ね、立ち返るならば、主はこのような真実を尽くしてくださいます。確かにダビデが今こうやって逃げていること、ね、本当に恥をこむっていること、苦労していること、これはダビデの身から出たサビではあるんですけれども、でもその中においても悔い改める人にはこうして助けが与えられるんです。そして、ね、本当に主にある兄弟姉妹が、ね、低くされて困っている様を見て、ね、憐れみの心を閉ざすような人は、ね、憐れみを受ける機会を逃してしまうんですね。そしてこのアヒトフェルのように、ね、自分の思い通りにいかないと自分で首をくくったり、あるいは、この、ね、謀反を企んだ張本人であるアブシャロムも次の、ね、章では非常に悲惨な死に方をしてしまいます。御言葉を軽んじる人、ね、父を呪う者は、ね、父と母を呪う者は、ね、死ななければならない。律法に書いてあるほどですけれども、その父親を侮って、ましてや、ね、父親の妻を寝取る、そのようなことをする人には、本当に主が、それにふさわしいことを報いられます。私たちがすることではないんですね。ダビデがすることではなかった。ですからダビデは一切自分の手で何か復讐するというようなことはしなかったです。そればかりか、ダビデはそんなね、アブシャロムに憐れみの手も差し伸べようとするんですね。ダビデは本当に平和の人であることを、取り戻しました。ちょっと前までは、ね、平和の人ではないようなことをしたんですけども、でもしっかり悔い改めて死の前に平和の人であるたしなみを戻したところ、ダビデはこの主からの憐れみを受けました。私たちもそうです。本当にダビデのような罪を、ね、犯すかもしれません。でもそれでもしっかりと主に立ち返って自分の罪を悲しんで悔いて改めるなら、いかにその報いを受けているかのような時にあったとしても、主は助けを送ってくださいます。しかし、ね、理由もなく罪のない人の命をこっそり狙ったり、血を流そうと急いだりする人は自分で自分の血を流すのに急いでるに過ぎないんです。どうか皆さんは正しいものの道を歩みましょう、ね、そのような悪者の道に皆さん自身足を踏み入れてはなりません。皆さん自身はしっかりと、ね、義人としての道を歩んで、そしてこの幸いな人生、祝福された人生を歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。アレルヤ、愛する様、私たちを本当に許してくださり、また私たちが悔い改めて立ち返るならば、あなたは憐れみを注いでくださる主であることを感謝いたします。悪者が立てた計り事は、それはやがて、明るみに出されてしまいます。しかし主よ、本当に私たちのすることを主に委ねるならば、主に信頼するならば、主はその道を確かなものとしてくださるお方であることを感謝いたします。私たちは主よ、あなたにより頼みます。どうか我らの道を正しく整えて、岩の上に立たせてくださいますように。主を己の喜びとし、そして主よ、あなたが私たちの願いを叶えてくださいますように。誠に主に信頼する人の道は決して揺るがされることはない。このことをダビデを通して私たちは学んでおります。どうか一人一人がこれから始まる一週間の歩みをしっかりと御言葉に根ざし、御言葉に整えられて、これからは歩み出し、そして幸いな一週間、幸いなこれからの人生を歩んでいくこの一同でありますように、主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。
アーメン。 アーメン。ハレルヤ、愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、常に私たちの前にはイエス様、人の道、そして罪に成り下がって獣の道、そしてあなたによって見出された 命の道があります。正しく判断して正しい道を選び、その道に私たちの思い心感情が向かうことができますように、イエスよ、あなたが私たちを祝福してください。物事が起き、人々は自分がおのおの判断して旅でに着いたりアブシャルムに着いたり、そしてイエス様に着いたり罪に着いたりしています。イエス様、私たちが人に加担することなく御言葉に加担するものでありますように、そして御言葉が言わんとしているところをしっかりと理解して、その御言葉の命の道へと、幸いの道へと歩んでいくことができますように、私たちを祝福してください。今日罪を企み、その罪が成立しないところを見て、自ら自分の命を絶ったアヒトベルを見ました。主よ、結局罪の誘惑というものは人の命を殺すに至らすということです。主よ、この時間あなたに祈ります。私たちはいつどんな時でも罪によって自分の立場を堅固にするという方法を選ばないようにしてください。そしてアヒトベルの道ではなく、争いを回避しようとする旅での道に至ることができますように、イエス様の道にたどり着くことができますように、私たちを祝福してください。今日私たちに与えてくださったこの御言葉を感謝して、命とこの旅でと、そして主に加担した一人一人の信仰のように、私たちもあなたに加担し、あなたに加わり、あなたと共に歩む新しい一週間でありますように祝福してください。今日与えられたこの御言葉を心から感謝して、私たちの主イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。